ルール7、課の目標設定は部下を巻き込もう。前校で課長からされたことが何であったのか思い出して、課の方針を突き上げていきましょうと書きましたが、それは一体どういうことなんでしょうか。それは課の方針作成の際に、あなたがそのプロセスに巻き込まれたということです。部下であった時に、あなたは課長から今年の課の方針を作るから自分の考え方を出してくれと課題を待たされたはずです。一般的に課長は課の方針を作る際にメンバー全員に素案を出してもらいます。前年や前回の方針そのままに焼き直し作成するならば不要ですが、企業を取り巻く環境が常に変化していくこの時代にあっては、課長一人で有効な課の方針を網羅することはほぼ不可能です。方針のカラーを出すのは課長ですが、それを充実させたいのであれば、内容は実質的に全員の力で作ることになるでしょう。はじめに高らかに方針を宣言して、部下に課題を提出させても、それは単に方針の押し付けになっているだけかもしれません。提出された課題に基づいて、全員で協議をする機会があるのがベストですが、組織運営や時間上の制約があるのであれば、提出した部下一人一人と個別にやり取りするだけでも、その後の結果は全然違ってきます。次のプロセスとして、部下一人一人の個人方針、個人目標や業績、役割分担を示す作業があります。また、効果として方針作成時に部下を巻き込むことで、その後の部下のモチベーションがかなり変わることになるでしょう。すでに部下にも人ごとではなく自分のことになっているからです。さらに、現代の膨大化、複雑化した会社業務において私たちは一生懸命に目の前の仕事を片付けていると、今自分は何をやっているのかよくわからなくなることがあります。この方針作りへの参画は、その後のあなたの部下の迷いを軽減することにもなるんです。極めつけは、課長であるあなたの業務が劇的に効率化されることです。方針作りによって、やるべきことがお互いにわかるんですから、その後の業務遂行にあたり、部下に対してあまりに基本的指示や、さまつな指示を出さなくて済むようになります。最初に少々話し合いの時間を取ることによって、その後は精神的にも、これは部下の心情ややる気ですね、物質的にも、その後のあなたの作業効率にも、業務の生産性が測れるようになるわけです。